改めまして、こんにちは。どうも今日は、お忙しい中、また遠いところ、天気もよろしいようですけれども、行楽日和ですが、多数おいでいただきまして大変ありがとうございます。本日は、平成27年、西暦で、2015年5月24日の日曜日でございます。本日の生命の科学におきましては、11課の、月なんですが、これ11課と12課まとめて今日解説させていただきたいと思います。でまた、次回からは、1課からですけれども、ちょっとまたバージョンアップしたものを考えておりますのでご期待ください。それではですね、ジョージ・アダムスキー氏の、生命の科学の解説の講義を入る前に、今日初めての方もいらっしゃるようですから、ちょっとこの生命の科学についての概要等をちょっと数分間説明させていただきたいと思います。それではちょっと座って講義させていただきます。ジョージ・アダムスキー氏につきましては、皆さんに説明するにあたりましては非常に多岐にわたる内容がございますので、今日の講義の中では、それが適切かどうか、全部を紹介するわけにはいきませんので、ごく概要で説明させていただきたいと思います。非常にこう雄大なというか、大きいテーマですね。どっかがりどこから入ろうかということでは、ちょっとじゃあ私なりに、導入。この地球上ではやはり、今までずっと平和という意味では続いてまいりましたが、世界の中ではちょっと争い事が、ニュースをいろいろと新聞テレビで騒がしいところがあるかと思いますが、その中では世界各地においてやはり教育というものが非常に重要だなということを改めて私は感じております。と言いますのは、日本は教育に対しては非常に自由です。本当にもう何を語っても自由です。ただし他人を攻撃するとかそういうことは一切まかりなりませんけれども、その中ではこの地球上におきまして、その知識を制限する、思想を制限する、それから情報を制限する、あらゆる意味で教育を阻害する、教育してはならない、女性には教育は不要だというところまで、さまざまな問題で教育の、豊かさから本当に貧しいところまで、制限されたものまで、抑圧されたところまで非常にたくさんあると思います。それでも私たちはこの地球上で生きてきた一つの意味を持っております。そのことをスペースブラザースは教えてくれております。このスペースブラザースというのは、私たちと同じヒューマノイド、人間の体をした、この宇宙の中では、これが我々が呼んでいるジョージ・アダムスキー氏がスペースブラザースから伝えられたものの中では、宇宙の意識、神と等しい、宇宙と等しい、体型、似姿、機能、すべてを持ち合わせたものとしての人間が存在するという意味で、このことを紹介しており、またこの宇宙の仕組み、それからさまざまな万物の仕組み、それから人間の仕組み、それから人間の役割というものを教えていただいております。ということで、ちょっと話は飛びますけれども、この地球上、この地球上におきましては、この太陽系の、または他の太陽系もあるかと思いますけれども、私たちは特にこの太陽系の、友人であります、スペースブラザースが地球人の、地球人で、ごめんなさい、宇宙の似姿は、この太陽系のすべての惑星の人間の似姿と同じです。宇宙の中では同じです。その中で、私たちの、中に混じって平和のために、人々の、宇宙の平和のために、進歩のために力を尽くしてくれている。ですから別な言い方見方をしますと、我々は気づかずに 我々の視野の中、見てる中にスペースブラザーズをすでに何回か見たという事実があるはずです。私たちが気がついてないだけです。それから心ある人たちはそれをスペースブラザーズと知って、相手もスペースブラザーズも私たちを知ってお互いに認識しながらコンタクトしている方たち、それからまたスペースブラザーズということを知らずにいろいろと職業を通じて社会を通じて援助していただいている人が実はスペースブラザーズである。相手の方は身分を明かさずにその人を陰から援助している。また大衆の中では政府の機関ですとか何かまあいろいろな社会的な中で、そこで力を出している、まあ、ということでは科学的に有名なところでは NASA では、スペースブラザーズが多数働いているとか、まあ、科学界ではそうしているとか、まあ、いろいろな分野で芸術の分野でもたくさんありますね。でそういうことを、まあ援助奉仕も、ということをしていただいております。そのスペースブラザーズが、地球人でありますジョージ・アダムスキー氏、この人を通じてジョージ・アダム、アメリカのジョージ・アダムスキー氏を通じて宇宙とは、それから人間の進歩とは、人間の役割とは、人間の人間の目的とはということをあらゆる分野、もう本当に包括的にそのことを伝えております。それで、まあ、私たちもまず一つここで再認識していただきたいのは、私たちは人間として根性だけここの命を授かったものではないと。これは俗に言う善人悪人を問わず神の子として、これは宗教的に聞こえたらすいません、ちょっと分かりやすく言う、神の子としては善人も悪人もみんな平等に分け隔てなく生命の連続、生まれ変わり、これがある存在するということで、前々世があり前世があり根性があり、だから来世も来世あり、これが、宇宙の中で保証されている。その中で生まれ変わるごとに自分が進歩する、進級するんだという概念です。これは宇宙の法則性の中です。そういう概念です。ですから彼らには死という概念じゃなく進歩という概念、それでは死というものに対してはどういう考え方かというと、家屋、うちに例えております。家屋の中に住んでいる人、私たちがおります。家屋が古くなると新しい家屋を建て直さなければいけません。それが引っ越しです。それが生まれ変わり、それをもう少し力強く申し上げると生命の連続性ということで、ですからスペースブラザーズは死の概念というものは全く持っておりません。進歩ということだけしか持っておりません。生まれ変わることによってまた進級するんだ。ですから今生の人生が終わったら来世はこういうふうになりたい、進級したらこういうふうになりたい、今今生のうちにそのように目標を立てているということが大きな概念ですね。これが宇宙の法則性。じゃあなぜそのようなことまでたどり着くのかと申しますと、やはりスペースブラザーズでさえ以前のもう何代も前のその方の個人性はやはり我々よりももっともっと知識が貧しく行動が荒く、そういう方たちだったものが長い長い、宇宙の中では長い時間というものの概念でまた違うようですけども、そういうことに、触れて進歩し続けて、それで私たちのお兄さんお姉さんという形で、で私たちを兄弟の弟や妹のように、見てくれているということです。それで私たちはこういう話をした中では、科学というよりも生まれてこの社会の中では宗教という言葉と宗教の教えが 先行しておりますから、どうしても宗教的だというふうに思われるかもしれませんけれども、宗教を作ったのは、宗教は後々は唱えた人はイエス・キリストもお釈迦様も宇宙の法則性を説いた方たちです。ですからその方たちに教えを受けた方たちが、これは素晴らしい教えだ、奇跡を起こしたのも、これも超能力という俗語で、ね、我々今の現代社会で呼んでおりますけども、超能力ではなくて人間が備え持った本来の、能力である。その能力を出すための機能は今現在の私たちの体の中にすでにある。ただそういう教育を受けていなかったり、トレーニングを受けなかったり、間違った知識があったり、正常な知識が入ってこなかったり、権力があったりする中でそれが阻害されている。でも私たちがやはり過去に、過去の人生において、今生以前の人生において、何がしかの体験や経験を積んだものの中で光り輝くものは、私たちのその魂の中に、魂というのもまた本質的なものはまた別に用語がありますけれども、その中に蓄積されているものが、まあ、記憶とともに、蘇るのが、こういうところに興味を持つ、関心を持つということに、なっているようです。ですから宗教とは、混乱する必要は一切ありませんが、まあ、宗教にしたのはイエス・キリストに教えを受けた人、お釈迦様に教えを受けた人、その他偉大な教えをした方たちの教えを受けた人たちが後々に権力の道具としてそれを宗教化するようになったというのが今の宗教の大半です。ですからその中には、同じ流派から流れる宗教の中で、いや末端に至っては何千にも分かれている、まあ、キリスト教などもそれですね。その中で愛だけ歌ってるのに、戦争の道具になってるとか、まあ、いろいろなってますけど、それらを総括した中では、この宇宙哲学、スペースブラザーズがジョージ・アダスムスキー氏を通じて私たちに授けていただいている宇宙哲学というものは、その科学線の中では宇宙の真実だけを教えてくれているというのが、まあ、生命の科学の概要です。まだまだ、枝葉をつけて語りたいところはあるんですけれども、話が混乱するといけませんし、このことはちょっと、その辺で、置いておきます。でまた UFO に関しましては、これは非常に素晴らしい科学的な、乗り物です。科学的な乗り物というのは宇宙的な乗り物です。地球上で今一番最速と、言われるのは、おそらく宇宙飛行士が乗るロケットエンジンだと思います。燃料が必要です。馬力を出すためには燃料を多く乗せなければなりません。そうしますと機体も大きくなります。そうすると重量も大きくなります。いろいろな制限があります。それから大気中では摩擦力が生じます。熱が生じます。そういうものを克服しなければなりません。しかし UFO というのは宇宙の中に存在する磁気的な力、皆さんよくご存知のマグネットですね、磁石、吸引と反発をする磁石、あのようなものを非常に巧妙に巧みに利用した宇宙の磁力を応用した乗り物です。ですから燃料がいりません。宇宙にある磁力を応用するだけです。ということで、それにつきましては、私も小さなモデルを、今モデルという概念を説明できるモデルを持っております。ということで、それが宇宙空間に流れる、もしくは宇宙全体にエネルギーの源として、まあ必然的に、もしくは副作用、副産物で発生する、その磁力とともに磁力を応用して、それはあたかも地球上では大気圏の気流、もしくは洋上の海流ですね、に例えることができるでしょう。そのエネルギーを利用する、マグネット、磁力の力を利用する、そういう乗り物です。
これだけでも非常に素晴らしいものがあります。ですから燃料は一切使いません。宇宙のどこからでももう手に入れることができる、そういう素晴らしいものです。まあ大きさも、本を読みますと、2キロとか3キロとか非常に大きいものが、あるというふうに本の記述には出ておりますし、また目撃例もたくさんありますということで、その中でですね、それではこの生命の科学における、アダムスキー氏は、まあスペースブラザーズから宇宙の仕組みについて、それから、人間について、それから人間の目的についてということで、晩年に生命の科学という、著作を表しました。これは1課から12課までに分かれておりまして、ざっと読みますと、第1課では生命の分析、因を知るということで、これを作ったのはどなたですか？創造主です。宇宙の意識があります、宇宙の生命力がありますということから、人間とはどういうことでしょうか、人間が考える心とはどういうものでしょうか、マインドとその構成成分、そして、宇宙全体の法則の応用ということでは、生命の自然界の調和、宇宙の調和、それの表現力、自然の法則の理解、万物の相互関係、万物にはあらゆるもの、目に見えるもの、目に見えないもの、動物、植物、気体、液体、マグネティック、電気的なもの、それらのものが全て相互関係で成り立っている、あらゆるものがネットワークで組まれているような、そういうものであるということの、説明ですね。ここで特殊な用語で意識というものが出てきますが、意識というのは人間に意識があるというように、これは個人の意識ですね、人間による個人個人の意識、私にも意識がありますよということで、宇宙を総称した意識、宇宙にも意識がある、人間にも意識がある、大きい意味での意識がある、そこに H、 生命力が宿っているということ、そこで我々がやはり目に見えるもの、見えないもの、これを三次元の世界と称しておりますが、目に見えない、耳に聞こえないものを四次元という呼び方で呼んでますけど、これがなくして私たちは今まで生まれてこの方生きてこられなかったということを改めて認識しなさい、もっと深く学びなさい、それが体の機能の中にしっかりと作用しますということを細かく説明しております。そして私たちが持っている心は、これは一人一人全部違います。心というものは一人一人が持っているものです。みんなが共通して持っているものではありません、一人一人が持っています。ですからそれは、キャラクターですね、個人個人がキャラクター、進歩に応じた、ですから個人個人はある分野には長けてるけれども、ある分野には未熟である。ですから、そういう方、人間性に優れていてもうんぬんとか、それからある特殊な能力に優れていても人間性ではうんぬんとか、いろいろまんべんなくそこに長けている、成長しているということではなくて、個人個人でいろいろなさまざまな要因を持っています。兄弟自体でも同じですね、同じ両親から生まれながら兄弟でなんでこんなに違うんでしょうというふうに、ちょっと似てるのは似姿顔つき、まあそういうことでしょうけれども、性質性格というのはちょっと違いますね、ということで、個人個人に個人個人が持っている心、それをどのように使うのかという、それから宇宙的記憶、ここが重要です。私たちには宇宙的記憶というのはやはり根性で生まれてから、生まれ育った もので成長していると思いがちですが、やはり過去に生きたその体験上が潜在能力として体の中に入っている、魂の中に染み込んでいるのは間違いありません。それに気がつくべきです。私はよく例えて申し上げますけれども、まあ古い人間ですから、ここで二宮金次郎を取り立てますけど、二宮金次郎がやはり一階の、農家の手でありながら、あれだけ素晴らしい行いをして、いろいろな広い範囲で、いろいろ素晴らしい行いをした、あれだけの信念がある人、どうしてあれだけのものがあるのか、改めてこのアダムスキー哲学を学んでから、思い起こすに至りましたが、あの信念というのはおそらく我々が知っている偉人として紹介された二宮金次郎のになる前に、あの信念を植え付けることを自分に課したんじゃないか、もしくはそういう環境にあったんじゃないか、だからめげないんじゃないか。ですからああいう信念のある人たちというのは、そういうところではめげたという、そういう表現があまり、どういう伝記を見てもあまりないんですね。困った弱った、まあ多少はあったでしょうけれども、めげたというのがないんです。それを乗り越えてくるわけですから、その我々が知るそのもう一つ前かその前ぐらいに、そういうものをもう育んだ、培ったというふうに私は理解しております。そういう方たちが、まあ偉人の話するとたくさん出てまいります。そうすると今度私たちが知ってた偉人はその後今どこで何をしているのかなという、そういう興味は私自身湧いてくるわけです。ウォルト・ディズニーがかつて近世にいたという話は、まあ、GAP の間では有名な話ですけれども、あの方はやはり大人も子供も楽しめるものということで、世界にあれだけ豊かな心の豊かなものをディズニーは与えてくれました。まあ、以前は近世にいたということ、じゃあ今はディズニーはどこで何をしているのかなというふうに考えたいです。まあ、いろいろそんなことも考えます。ですから、まあ、宇宙的な記憶ということは過去にあったもの、それから根性で育んだものが来世に受け継がれながら自分が進歩していくということですね。その次には八課では、宇宙の一体性ということで、あらゆるフォーム万物は生命の表現の場である、細胞群は構成物の H ということで、私たちの体の中にある細胞 DNA と称するものは人間に限らず万物にはみんな備え持ったもので、これは宇宙との送受信機能であると、これは、生命の科学の中にしっかりとはっきりと書き述べてあります。宇宙との送受信機能である。ですから私は、まあ、職業柄電気関係でしたので、もうずいぶん前から、携帯電話が発達する前からですね、まあ、送受信機の例えで電気的な話をしてましたが、今宇宙の中で私たち皆さんの体、自分自身が携帯の端末機だと思っている間違いないんです。これが宇宙と通信してるんです。皆さんの体は宇宙の意識の中で、宇宙の中で携帯の端末機です。それで生命力を得てます。それで子供の時から今の姿になるまでコミュニケーションを取っておりますということを、このスペースブラザーズの知識の教えの中ではっきり述べてくれております。 DNA、RNA、 これは細胞群は構成物の H である、人間にありますということ、旧家にも書いてあります。マスターセルユニット、マスターユニット、細胞ですね。そうしますと、おのずから十課の方では人間の体の中で、先ほど申しましたように私たちの体はスーパーコンピューターか、もしくは最高級乗用車か、もう全く同じものです。ただ今までは自分の体をゲーム機に使っていたにすぎません。遊びに遊びにふける、楽しみだけにふける、 世のため人のためにはあまり使わない、権力を持ちたい、お金持ちになりたいということではありませんよ。宇宙の法則性にのっとったように自分の心をそのように理解しながら、自分の心を成長させていくと、自分の細胞はその響きによって共振共鳴します、働きが促されますというふうに、述べております。その結果テレパシー能力が必然的に現れます。ですから今まで皆さんはテレパシー能力を気づかずに生きてきましたが、そのテレパシー能力が、あ、以前のあれもそうだったか、これもそうだったかというふうな思い起こしながらもできますし、今後そういうフィーリングをパッとつかむ、そういう体験ができるようにまた、なるようになります。ということで、ここの、生命の科学と申しますのは、宇宙の全体的な仕組みの中で人間の機能は宇宙の構造物と同じものを持っていて、大変素晴らしい機能でありますということで、まあ、創造主、宇宙の意識、生命力の認識を高めて、そのように、いきましょうということが、概念的に、書いてありますね。で、ただし私も何度も申し上げますけど、この生命の科学はページ数にすると、まあ、おそらく A4 で200ページいかないぐらいです。そこの解説をするにあたりますと、本当に何千ページ、何万ページになるはずですが、やはりスペースブラザーズは私たち地球人に対して何から何まで手を取り足を取り全部教えてくれません。自分で学びなさい、自分で学びなさい、棚ぼた式のものは一切ありません。自分で努力しなさい、自分で一汗かきなさい。ですから自分がそのように進歩したい望みを持ってその目標に進んだ時に援助というものが来ます。それはまたさまざまな形で来ます。フィーリングの形であったり、まあ俗に言う四次元的なそういう現れ方であったり、偶然にとか思いもよらずとかいろいろあるでしょうか。しかし進歩を望めば必ずそれは、実ります、実ります。自分の思った期待以上のこともある場合もたくさんあります。ということで、私たちはこの宇宙の意識というものに対する心からの尊敬、感謝、それから宇宙の意識というもののフィーリングに対する服従ですね、教え、服従、愛情を持つ。そうしますと自分の細胞はおのずから俗っぽい振動数から非常にレベルの高い振動数に変わります。まあ、このことはやはり、学べば学ぶほどこれがそうだったと分かれば、その実感というのは今までと違った形で手応えがあります。で、これは日常生活をで行うものでありますので、どこかで修行するとかそういうものではありません。ということで、説明はまだまだ続きそうですが、この辺でひとまず、終わらせていただきますが、まあ、もう一つですね。で、ちなみにジョージ・アダムスキー氏は1891年に誕生いたしまして、1965年、今から約40年前ですね、他界しました。ですから私たちが教わっている生命の科学というのは今から40年前で、に書物で、書物の事柄で学んでおりますが、それまでにはこういう書物は一切出てなかったと思います。宗教的なものとかそういうものはいろんな分野のものがたくさんあったかと思いますが、このように取りまとめて分かりやすく、まとまったものは ないはずです。ここで初めて、1965年にこの生命の科学が出ましたが、その前に1952年にアダム・スキー氏は金星人オーソンとアメリカのカリフォルニアのデザートセンターという砂漠で円盤から降りたオーソンとアダム・スキーがコンタクトしました。それでスペースブラザーズとコンタクトしたということで、世界にこのことを初めて発信したわけです。まあ賛否両論ですね。賛否両論、未だその賛否両論は続いておりますけれども、でもう一つはジョージ・アダム・スキー氏当時のこの書物の中では、やはり先ほど言いましたように地球人に教えすぎないということでは、ヒントだけ与えた部分が非常に多くあります。ヒントだけです。ですからその、生命の科学も読んでみますと、第1課と第2課、2課と3課、他の課との間、それから行間、言葉と言葉の間には非常に意味不明であったり、いろいろなものがありますが、それを、まあ、探求しながら私たちは勉強して、アダムスキー全集というのが全部で12巻、出ておりますけれども、その中からいろいろ探してみたり、その後の科学の発達ですとか、またいろいろなコンタクティ、スペースブラザーズとコンタクトした人たちからの話をその中に混ぜ合わせながら、真実性の深いものをその中に取り込みながら、この生命の科学を続けております。まあ、大体生命の科学としての説明は以上ですが、で今回は、今、先ほど生命の科学を1課から12課までの、仕組みを、お伝えしましたが、やはり最後のところはやはり人間のマインドとはということで、11課と12課がありますの で、それで今日の解説講義をさせていただいて、一通りのことを締めくくりさせていただきたいと思います。それでは、皆さんのお手元に11課と12課を、お渡ししてありますので、ちょっと、ご覧ください。少し読んでみます。第11課、宇宙空間を探査する。今まで1課から、10課まではそのように、宇宙の仕組みですとか、宇宙の相互関係ですとか、人間とはとか、人間の心とは、まあ、いろいろ述べてまいりましたが、その結果私たちが持っているこの体自身で宇宙の、機能が、テレパシー能力が必然的にもっともっと出てくるということです。最初の、ところから、数行を読んでみます。前科では宇宙空間への探査旅行を約束しました。そこで本科ではあなたが論理的な手順をいかに的確に受け止めれるか調べましょう。かつて宇宙空間には何もないと考えられていました。肉眼では何も見えなかったからです。しかし近年の機械装置の発達に伴い、宇宙空間は活動していること、また不可視の構成分子が充満し、その構成分子からフォーム、あらゆる創造物、万物が作り出されていることが分かっています。このことを意識は我々の前に心に伝えようとしてきましたが、不可視な現象は目で見ることができないためにマインド、心は受け入れようとしませんでした。そして機械装置を用い現象を認識して、初めて意識の正しさが立証されたのです。天体、惑星は皆宇宙空間に存在する構成分子から生まれます。その構成分子は惑星器官である、その構成分子は感覚器官である、視覚では見えなくても意識、フィーリングで見ることが、認識することができます。とここが重要ですね。このフィーリング、認識というものは私たちの体を支えている半分です。これは、 今までの彼にもう何回も出てきます。私たちはその体の中で支えている半分、意識、パワー、宇宙とのコミュニケーションを取っている、この、機能と道具を全く認識していません。それを認識することです。ということです。肉眼は窓ガラスのようなもので、それを通して意識が対象を見ることは前回で述べました。そこで引き続き意識を通して見る方法について話を進めます。ということで、まあこの辺非常に長い文章で科学的に書いてあって、ちょっと退屈するといけませんので、これは後で十分にお読みくださいということで、これらはすべて、この、惑星上、地球上でなされているいろいろなことは、これは創造主がそのように作ってるからですよ。そのように、人間が、生き続けるように、なるように作っていますよということです。最後の、4行目からちょっと読んでみます。前述の通り、宇宙空間すなわち意識には始めも終わりもなく、天体、他のフォーム、すなわち太陽、水星等の地球と同様の個体も無数に存在します。地球上で見ることができるものを地球が生み出したのであれば、他の惑星も地球と同じです。意識はこうした印象を我々に伝えてきます。ですから、意識は我々にこうして伝えてきますというのは、あ、じゃああれもそうなんじゃないかな、これもそうなんじゃないかなという疑問は、心が起こすものではなくて、意識が伝えてきている、自分の体の中で伝えてきている、忘れ去ったもの、もしくは、フィーリングがそのように教えてくれているということをここでは説明していると思います。心がそう思ったんじゃない、意識がそう教えてくれている。それで、下に95ページと書いてあるところの最初のところへ行きます。次に、まあ、ここではあれですね、今までの前科まで10日までいろいろ学べば体の機能がいろいろ発現しますよという中で、テレパシー能力も出ますよということで、次に書いてあるのは、他の惑星旅行に出る前に白日夢、白昼夢、デイドリームと呼ばれる状態を取り上げてみましょう。この状態が起こると、マインドが、心はその時置かれている状況に関心を失って、いわゆる夢に関心を奪われます。知覚状態にある意識は、知覚状態にある意識というのは、我々個人個人の体の中にある、そういう目に見えない、耳に聞こえない、四次元的な力ですね。これは実際にありますから、四次元、三次元と区別せずに、もう自分の中の神の力であるというふうに思い込んでもよろしいです。知覚状態にある意識は、マインドの注意を引き寄せ、心の注意を引き寄せ、まあ、ですから、その意識というのは自分にとってはお父さんお母さんと一緒ですね。マインドは夢に完全に集中するので、人が失礼、前を通っても気づかないことです。つまりテレビ放送の回路が接続されたような状態が意識とマインドに間に設置され、意識が伝える映像にマインドが興味を惹かれると、時間と距離は何の意味も持たなくなるのです。第二惑星からの地球訪問者を読んで、多くの人が私と体験を共にしました。私が目撃した光景や伝えられた知恵の言葉を記述するときに、胸中に強烈に湧き起こる感情も共に感じました。これこそまさにあなたが自分をその中に置くべき状態、マインドと意識が一体化した状態。なぜなら、マインドも意識も共に等しく実在するものだからです。この白日夢、白昼夢というのは、 私も以前に何回か皆さんにお話ししたことがございますが、私が数年前に初めてここで生命の科学を、講義させていただくとき、このこの席からですね、皆さんに講義しながら白日夢を見てたわけです、ね、それはもうはっきり覚えてます。でここで講義してるんです、しっかり。それなのに全然別の映像が私の前に現れてるわけです。でも講義中に現れたのは私は初めてですが、その白日夢という現象はこの生命の科学、これを読み込んで今回こういうふうに解約した後で、これは科学書じゃないかと改めて感じた時に、もしくはその前後から何回か車を運転しながらも体験しています。運転してて違う景色を見てるんですね。でも全く危険はありませんでした。ですから私の認識している白日夢というのは4回、はっきり言って4回、その他はちょっと思い出しにくいものを混ぜると7、8回経験してるんじゃないでしょうか。ですからこれを例えて言えば、私たちが睡眠中に見る夢ですね、あの時は実際目で見ているものは何もありません。夢を見てるわけですから、夢だけ見てるんです。ところがこの白日夢というのは、現実の私が見てる中へ、その白日夢がダメってくるわけです。しかし残念ながらそれはコントロール、私にはコントロールできてないんです、それだけ残念です。でも危険度は一切ないので安心しております。白日夢はそういうことです。で、そういうことでですね、私たちが心であそこへ行きたいな、ここへ行きたいなと言った時には、そこの光景を見ることができる、透視することができる、時間も距離も関係ありませんということがこの実家までにも書いてあって、ここで実例が出ております。土星旅行、火星ということで実際に行かなくてもこのようになっていますよということをここで述べております。これはちょっと読んどいてみてくださいということで、これは神秘的な話ではなくて、皆さん今の体で、今の機能で、今持ってる宇宙の端末機としての自分の機能でこれができますよ。だからこういうふうに自分をトレーニングできますよ。トレーニングするっていうのはテレパシー能力を出すためのトレーニングではなくて、人間的に生きるためのトレーニングですから、人間的に奉仕する気持ちで、それから宇宙の意識というものを理解しながらできるものですから、日常生活でそれを行っていただきたいということです。それで、あとはこの太陽系、私たちの太陽系においても一つ一つの惑星にいろいろな役目がありますよ。金星は愛の星、土星は太陽系のバランスを取る星というふうにいろいろなことがこの中では述べておりますし、それからやはり、男性も女性も平等でありながら、男性では男性の役割、不正原理、父としての役割、女性として女性は女性の母性原理、やはり子供を産むとか、いろいろ聖母マリアのようなとかいういろいろな役割ですから、お互いに特徴を持ちながら公平であるという概念がこの中から読み取れればよろしいかと思います。全く男性女性優劣はありません。両方とも公平です。ちなみに、宇宙の原則性としては、生命の連続性の中で男性と女性を交互に体験しながら進歩していくということのようです。別に稀な例とか、それから強いご本人の希望によってそうではない例もあるかと思いますけれども、基本的には男性と女性を交互に体験していく。ですからこの地球上で俗っぽい男尊女子とかいろいろあるかと思いますけど、これは宇宙の法則性からいくと間違った概念ですね。ということで96ページではそのように各星の特徴を述べております。 96ページの最後からで読みのところで、意識とはフォームのいかにかかわらず万物がその中に生きている生命の海であるということを忘れてはなりません。意識の外には生命は存在しません。マインドが意識の海の中で生き、生命そのものである意識の海に従わなくてはならないと気づくことによって、生命の海における活動のさまざまな段階にある、また表現されるフォームのさまざまなタイプに関する新しい知識をマインドは感知し始めます。これは海中を伝わってくる異変について、海中の魚が感知できるほど敏感であるのに似ています。宇宙のあらゆる場から認証を受け取る能力をマインドが持つと気づくならば、生命の満ちた意識の海の中でこれと同じ敏感さを人間も持つことができます。この状態を理解し応用すると、距離に関係なく望む場所のどこへでも行くことができます。真実のあなたとは意識であることを忘れてはいけません。マインドと身体はあなたの利用する道具ですということです。この意識というのが実際のパワーですね。次のこの97ページの5行目からは、やはりこれも離れたところでジョージ・アダムスキー氏が、講義に出席できなかった方のためにそこに行って講義をしたという体験談を書いております。で、97ページのおしまいから、5行目のところですね。こうした経験を述べるのは、人間の内容の能力は本人の意識によって引き出されるのであり、神秘主義とは無関係であることをはっきりするためです。むしろそれは宇宙の法則を理解すること、人間の半身半身である意識の部分を理解することなのです。人類の 99% は意識の持つ能力、すなわち意識を知覚することに気づかず、生命の半身半身であるマインド、心の部分だけで生きています。意識によってあなたは自由に宇宙のどこへでも行くことができます。しかしマインドに依存すれば一箇所に拘束されたままです。ということですから、この宇宙にあるこの素晴らしい目に見えない耳に聞こえないこの能力、生命力、英知、これと同じものが同じ形で掃除系で同じ形で人間の体にある。それが DNA の中に仕組まれ、細胞の働きによってあるということを気づいてくださいと。これがこの地球上で行われてない教育の部分です。ですから初めにこの地球上でもいろいろな教育の制限のとか偏りの話をしましたが、ここでは宇宙のスペースブラザーズはこの宇宙において、この惑星において、この地球上において、人類皆さん方が一人ずつがこれから進歩するにあたって、この宇宙の法則性なり宇宙の仕組みを十分に気づきながら、それを活用しながら日常生活を送っていただきたい。根性でなくて来世に向かっていただきたい、来世に向かっていただきたいという、こういうメッセージですね。一番最後の行です。私は講義を行っている教室に身体的には拘束されていましたが、意識によって必要とされた場所に行きました。以上の法則はマインドにおいて真実であるように、意識においても真実です。意識は生命の永続する部分であり、一方マインドは生命の変化する部分です。マインド、心は学びの途中にあるため常に変化しています。一方意識はすでに全てを知っているのです。ですから意識ということについて、これはもう宇宙の法則性の神と呼ばれるものです。宗教の中では神と呼ばれるものです。ですからある方が言ってました。自分で意識という言葉を、まあ、うまく理解できない、認識できなければ神でもいいじゃないか、神でもいいけど、とりあえずひげの生えたおじいさんでもいいじゃないか、 そこにワンステップ置いといて、それでその神、宇宙の意識というものがどういうものであるか、徐々に徐々に自分の理解を広げていくというふうに考えてでも、よろしいんじゃないかという言った方がいまして、私はその言葉に大変救われました。で今では、もう意識ということでそのまま私は以前よりも感じ取れるようになりましたが、まあということではひげの生えたおじいさんでもいいじゃないかということで、救われております。次に、ところでトランス状態とは何を意味するのでしょうということで、まあ、いろいろ書かれております。この中ではですね、イエス・キリストが弟子の、前で以前はモーゼであったとか、過去に、その聖書の中に出てくる人物であったとかということをその弟子の前で自分の似姿を変えてみせたということがここに記述されております。ここは一つ読んでみてください。アダムスキーはこの中でもう一度言いますけれども、例え話とかそういうものは一切しておりません。伝えたいことはヒントだけ伝えている、事実だけ伝えている。詳細については、まあ、自分たちで理解しなさい、研究しなさいということです。それから、教えすぎない、ということでは、全くそこの部分は、教えてもらっておりません。ですからアダムスキーが書いてあることは私はもう盲目的信念で真実だと捉えております。ですからその行間と行間を埋め合わせるためにいろいろな知識、もしくは科学的なもの、それらを、自分なりに勉強しているつもりです。それを補足しながらここでの講義中に説明させて、いただいております。まあ、イエスの体験についてはここお読みください。それで最後に99ページというところでの2行目ですね。あなたが信頼できるのは唯一意識、すなわちあなたの半信半疑です。だからこそ聖書には私の前に偽りの神を持つなと書いてあるのです。自分自身が神であるということです。人間であれ、他のいかなる生命体であれ、万物は多くの経験と変化を経てきました。我々が生命を永遠のものとして受け入れるのであれば、未来同様過去においてもまさしく同様に我々は永遠です。故にイエスは、自分がこの世界のものなら戦う、私はこの世界のものではないと述べているのです。イエスが他の場所からこの世界に来たとすると、我々も皆どこか他の場所からここへ来たと考えることは不合理ではありません。イエスはこれを簡潔に、父の家には多くの住まいがあると述べています。しかし結果である人間のマインド、心が記録を持つ意識に従わない限り、これを理解することはできないでしょう。意識に従ってこそ意識からの印象が伝えられるものです。これは映像による印象の感受や意識による旅行だけではなく、いわゆるテレパシー現象も含まれます。したがって映像の形で意識から伝えられる印象を受け取るだけでなく、想念からの印象やそれが表現するものについてもあなたは感受することができます。我々が常に高尚な気質を持っていたわけではないということを忘れてはいけません。したがって感受する場面や印象によっては現在の我々の理解では認めがたく、不快に感じる場合もあります。しかしそれも我々の発達の一部分、生命の一部分です。その人たちは皆あなた自身ですから、自分の歴史の一部として受け入れて拒絶しないようにするべきです。もっと長生きできるなら違うことができるのにと我々は何度も言ってきたのではありませんか。我々は過去の行為に改良を加えることに崇高な方向へと成長するのです。ということで、私たちは学び続けているのですということですね。でちなみにこのイエスイエスということは出てまいりますが、 これは、ジョージ・アダムスキー氏がスペースブラザーズ金星人オーソと会いましたが、その金星人オーソと称する人が、ここでは聖書上のイエス・キリストそのものの人です。これはもうアダムスキーを学ぶ人たちにはみんな、理解していることです。でここで米印で、出ておいたのは中で、まあ、ちょっとポイントで、人間とは意識を通じて意識の想念を表現したものですということで、まあ、宇宙の意識というのは宇宙と一緒ですから、最終的には世のため、まあ、俗に一番分かりやすく言うと世のため人のために尽くすということで、宇宙の意識神というものは世のため人のためにだけしか尽くしておりません。心というのは各個人が成長する過程にありますので、世の人人のためだけではなく、やはり、誰かに、そそのかされたというのか、まだ進歩が未熟であるというのか、やはり、遊び心だとか、いろいろと、人より優位に立ちたいとか、そういうエゴの心ですね、そういうものが、来ますので、宇宙の意識と心の違いを十分に学ぶ必要があります。次に、我々は過去の行為に改良を加えることによって崇高な方向へ成長するのですということが、これが生命の科学の主要なところです。それでは、12巻に参りましょう。ようやく絶え間ない進歩のもたらすものこれは冒頭で生命の科学について一課から、11課、今終わりました11課まで、これで、1課とは何ですか、2課とは何ですか、3課とは何ですかというふうに、ここをまとめたものが要約として、ございますので、これは皆さんちょっとお読みになってください。一つずつ解説すると前課を解説することになってしまいます。お読みになってください。とても、重要なものが、取りまとめて、書いております。それで105ページですね105ページの第、2行目、第12課は言うまでもなく本講座すべての要約です。受講者全員が生命を理解するために誠実に努力し、本講座を自分の一部とすることを望みます。しかしこれは与えられた多くのポイントを繰り返し学ぶための単なる入り口に過ぎず、あなたは宇宙の自己をさらに拡大成長させることになるでしょう。あなたに必要なものは他に何一つありません。なぜならあなたに必要な道具、自分自身の肉体半身すべて備わっているからです。ということで、もうここでは学ぶだけです。日常生活で学ぶだけです。この生命の科学を学ぶだけです。続けます。世の中は進歩しますので、時折新しい知識をスペースブラザーズから得ることができるでしょう。情報を得る必要があればリストにあなたの名前を加えるので知らせてください。ちなみにジョージ・アダムスキー氏は1965年に他界しております。それでもこの情報をその他自分が真面目に学ぶのであれば、フィーリングという形、またそれ以外でも得ることができます。続けます。本講座を学ぶことによって、あなた方のうちどれほどの人が研究グループを組織するに十分なほど成長したか、スペースブラザーズは知りたいと望んでいます。そしてこの方法によって自分を知り、同様に他人を助け、より良い社会にすることができるでしょう。あなたが学んできた本講座は個人の目的を達成するためのものとして、スペースブラザーズにより慎んで捧げられたものです。進歩のための永遠の海が包まれる個人宛ての贈り物として、我々がこの講座を慎んで受けるべきです。言うまでもなく、マインドが与えられるもの全ての分野を記憶することはできず、マインドを進歩させるためには 何度も繰り返して読まなくてはなりません。一日に少なくともある講座の1ページを読み、そこに述べてあることを意識しながら成長、生活することは大変有益です。すると初めに比べて多くの物事、知識を吸収していることを知り、あなたは驚くでしょう。まあ、ここでもちょっといろいろと補足したいことありますが、あまりたくさん、詰め込んではいませんので、ちょっと省略します。この105分でもうちょっと続けましょう。50枚のブロックの部分ですね。本講座は20年後に読んでも現在と全く変わらぬ素晴らしい価値があるでしょう。本講座が伝える内容に終わりはないからです。本講座はあなたの生活のバランスを得るための投票となるでしょう。あなた方の多くが人生を充実させたいと望んでいることはよく理解しています。そして本講座の中で得た知識を応用することによって充実した人生を得られると私は確信しています。緩慢な進歩に失望しないでください。緩慢な進歩は確実な成長です。しかし多くの習慣を変化させなくてはならないため、初めは簡単ではありません。良質なものや最も価値ある銀行等は地表には存在しません。困難な仕事であっても我々は掘り出さなくてはならないのです。そしてあなたの本体である真珠を見つけるには深く掘り下げなくてはなりません。それには勇気と決意が必要ですが、忍耐強くこれを成し遂げる人材は成し遂げた人は永遠の幸福を見つけます。私は自分の意識から決してあなたを除外しません。ブラザーズも同様です。進歩への旅の途上であなたを援助しましょう。創造主の思いと意識があなたの意識に現れますように、あなたが宇宙の英知とともに歩み語りますように。見聞きせずに信じることのできる人は幸いです。見聞きできないものが宇宙なのです。すなわち不可視、目に見えないもの、耳に聞こえないものなものがパワー、英知であり、それによって我々は見聞きできるのです。従ってあなたの前に心を信じるように、あなたの意識、半身を信じることです。そうすればあなたはすぐにこれまでずっと分かれていたあなたの半身、半身である宇宙的自己と共に生き、歩み始めることになります。生命の真のエッセンスの満ちた杯があなたの前に置かれています。日々これを述べてあなたは決して乾くことはありません。宇宙の意識は噴水に例えることができます。噴水の水は空へと勢いよく噴き出し、無数の小さな水滴となってあらゆる方向へ降り注ぎ、再び他の水と一体化します。このように知識は人間の内容に包含され、人間が自己の本体と一体化することによって開かれ、応用されるために存在しています。そしてその永遠性の中で絶え間なく理解力を増しながら立つ、その時々の頂点から生命を眺めることができるのです。人間は空を飛ぶ鳥の喜びを共に感じることも、草花が成長し花開く複雑な繊細さを深く味わうこともできます。さらに宇宙の秩序、整然たる様子に脅威の念を抱くこともできます。そして観察するにつれて、人間もまたそのように完全な計画の一部であることに謙虚さと感謝の念を抱き始めます。宇宙の意識を感知するようになると生命を理解することになり、あらゆる結果を因なる意識の表れとみなします。忍耐と熱意を持って学びなさい。そうすればあなたは真の自然とあらゆる生命が一体であることがわかります。相互に関連する宇宙の絵画が織りなす美の現実は、一つ一つの体験と同じようにあなたの生活の一部となり始めます。まあ、要約の方は、お読みください。 107ページの最後から5行目ですね。宇宙の数学、すなわち創造的な数学に関しては1プラス1イコール2ではありません。3になります。なぜなら2つの現象が正確にプラスされると常にある現象が生まれ、それが数学の3人に相当するからです。そしてこの3者は再び一体化し一つの完全な現象となります。電球が光るためにプラスマイナス両方の原理によるパワーを必要とします。また男性女性ともに子孫を生み出すために不可欠です。これが絶え間なく続くフォーム再生のための永久不変の活動です。この法則によれば不可能なことは何もありません。マインド、心と意識を等しく調和、融合を一体させて組み合わせると、人間は身体を完全な健康体に再建することができます。そしてこの法則を理解しさえすれば、必ず成功することができます。ということで以上です。ちなみにですね、今の中でやはりいろいろなアイデア、その他、学び続けるということで、私も最近ちょっとうのぼれだと思ったらうのぼれだと思って、聞いちゃってください。今まではやはりフィーリングはどういうふうに来るかな、まあたびたび今までですね、なんか自分で考えたことじゃないことが思いつくことがあるというふうなことを、まあ気づき始めてから最近特にそういう事例が多くなったんですね。今までの自分では自分の知識の中の心だけでは思い浮かばないようなことがふっふっふっと出てくるんですよ。ああこれは面白いな、やっぱり意識からかな、それからそれを捕まえることができるんですね。今まではふって出てきた時、自分の考えじゃないやとパッとこうあれさ、そんなこと考えられないな、そう、でも今は違うんですね。あこれ何だろう、テレパシーの本に書いてありますけれども、宇宙の源泉から教えられるものなのか、もしくは進歩した人から教えてくれるものなのか、どちらかは分からないけど、確かに今までの自分のパターンからは思い浮かばないっていうものごとがたびたびあります。これはまあちょっとうのぼれだと思ったらそういうふうに聞いてもらっても結構です。でもそれは実感があります。ということでやはり生命の科学を学び続けておりますと、いろんな現象が出てきますね。あとは、まあ、頓痛現象が非常にまた違うパターンで出てきます。ということで、まあ、このサイクルの生命の科学は今日のこれでひとまず、締めくくって、まあ、次回からまた新しいバージョンで、考えておりますので、ご期待ください。今までのところで何かご質問なり、何かございますか。まだ次の時間でも十分に時間がありますから、そこで言っていただいても結構ですし、何でも結構です。じゃあなければまた皆さんご自由に次の時間ででも質問なりご意見をいろいろ言っていただければよろしいかと思います。これで今日の生命の学は締めにいたします。どうもありがとうございました。